じゃあ、すいません、下田監督、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
7月から、あ、じゃない、6月、27日から、はい、リーグが再開しますが、
はい。
現在、どんな心境でしょうか。
そうですね、ちゃんと、再開の日程が決まったので、逆算して準備ができるな、というので、いよいよ始まるな、と思います。
まあ、実際山口の場合、東京は結構感染者が多くて人が多いっていうこともあって、山口の場合コロナの影響というか日々生活していてどんな感じだったのでしょうか。
日々生活していて不都合はほとんどなかったんですけど、
はい。
ただまあその山口県の皆さんが。やっぱりすごく真面目だなと思うのは、やっぱり感染者の数が増えていなくても、すごくみんな自粛をしてるし、どこへ行ってもみんなマスクをしてるし、まあ、僕はもうほとんど家から出なかったんですけど、スーパーたまに買い物行っても、もう本当に皆さん気をつけてるなっていうのがあったので、そういうのがあって感染拡大に行かなかったのかなというふうに思います。
なるほど。チームとしてのコロナ対策っていうのは、どんなことをされていたんでしょうか。
まあ、J リーグからいろいろガイドラインも教えていただきましたし、自粛の期間がちょうど丸々1ヶ月かな、ギリギリまで僕らは結構練習ができてた方なので、はい、どこまで練習をやるっていうところで、いつ止めるかっていうところが一つのポイントだったというふうに思いますけども、まあでも選手といろんな話をして、選手が不安に思う選手が少しでもこう増えてきたらやっぱりやめようかというところで、やめたのがちょうど1ヶ月前ぐらいですね。
うん。それやっぱりJ リーグが立ち上げた専門家の方たちの会議のリポートっていうのはかなりチームにとっては非常に助かったというか、ある指針になったというふうに言えんでしょうか。はい、
そうですね。何でもかんでも、その自分たちで、こう、自主判断をするという、こう、状況ではなかったものですから、まあ、山口は山口で東京と大阪とは違うよねっていう話はしてましたけど、山口たちの判断基準をちゃんと持とうと、はいはい、クラブとしての判断基準をちゃんと持とうという話をしてましたけど、はい、でも、それでもやはり、J リーグが、出してくれたガイドラインも含めて、基準になるものがちゃんとあったので、非常に判断しやすかったというのは確かです。
うん、それは、選手も含めて。
はい。選手スタッフ全員に、周知してましたので。はい。
で、まあ、実際、その、自粛期間中は、まあ、チームマネージメントというか、
はい。
具体的にはどのようなことをされていたんでしょうか。
そうですね。まあ、どこのチームも皆さんやられてたように、オンラインで、フィジカル、コーチがちゃんとメニューを作って、みんなと顔を見ながらオンラインで、体幹をやるとか筋トレをやるとか、まあ、外に出るなという話をしてたので、外に出るときは、まあ、自分で、家の周りを走るとかね、そういうことしかできないので、まあ、僕としてはどちらかというと、こう、体を動かすよりは、もう頭をちゃんと、こう、錆びつかせないでほしいなというふうに思ってたので、そういう意味では、体は動かせないで体力は落ちますけど、頭の思考力やサッカーの戦術の理解度なんていうのは、このタイミングで落としちゃいけないなと思ってたので、そちらの方に重点を置いて、選手とコミュニケーションを取ってました。
ということは、例えば具体的にはどんなことをされていたんでしょうか。
具体的にはもう、ありきたりなことですけども、映像を流したり、僕らがずっとミーティングで使ってた映像を流したり、
はい、
あるいは、僕らがずっと今までやってきたようなミーティングの内容を僕が毎日選手の LINE にメッセージを送ったり。
なるほど。
はい。そういうコミュニケーションの取り方をしてました。
いわゆる自粛期間中でも一人一人はまあフィジカル的なコンディショニングっていうのはある程度こうメンテナンスできると思うんですけども、はい、こうメンタルケアについてはどうされていたんでしょうか。
多分、自粛してる1ヶ月間で一番気にしなければいけないのはそっちの方で、
はい、
どうやってモチベーションキープしますかってよく聞かれたんですけれども、うんうんうん、モチベーションは多分キープできないなと思ってて、
なるほど。
もう先も見えない、いつから練習できるかもわからない、
うんうん、
なかなかこう自由に外出もできないというような中で、はい、気持ち持ち続けろっていうのは酷なので、僕自身もその どうやったら自分自身のモチベーションが上がるかなって考えたときに、いつから再開とか、いつから試合ができるとかっていうのを気にするともう全く先が見えない状況だったもんですから、再開した後にこれやりたいなとか、あれやりたいなとか、新しいものにちょっと取り組んでみたいなとかっていうようなことをどれだけ選手にこう思わせられるか、感じさせられるかっていうところが一番の、その彼らの気持ちや、頭を切らさせないことだなと思ってたので、そういう意味では、メンタルトレーニングではないですけど、メンタルアプローチの一つとして、頭の中でサッカーをやろうと。もし再開をしたらこういうサッカーやるぞって、こういうチームにするぞっていう話をずっとメッセージを通じて言ってきてたので、日々それぞれ選手がこうサッカーに向き合う中で、再開したらこれをやりたい、こうなりたい、こんな練習もしてみたいとかっていうふうにこう希望が湧くような内容が一番かなと思ったので、あえて、1日サッカーのことを考える時間を15分でも30分でも持ちなさいっていう話をして、そういうアプローチを1ヶ月間やりましたね。
これでも外国籍選手なんかはどうされてたんですか？
もう一緒にやりました。はい。もう直接喋ることもできますし、通訳の、スタッフが頑張って僕のメッセージをちょっとポルトガル語を訳にしてくれたりとか、あるいは彼らに見せた試合のその感想、意見を求めてきたときに彼らからもちゃんとポルトガル語のレポートが来ましたし、はい、それはもうそのまま僕はそのまま読めることもできますしね。なのでそういう意味では外国籍選手も変わらず日本人と同じようにこうアプローチをしてきたつもりです。
なるほど。まあ先ほどその1日15分サッカーのことを考えようっておっしゃってましたけども、はい、逆にこの自粛期間中に逆にサッカーのことを忘れろみたいな、そういうような発想というか転換というのはなかったんでしょうか？
いや、逆に言うともう15分しか、15分というと24時間の 1% なんですよね。
はい。はい、
だから1日 1% 勉強しよう、進化しようっていう合言葉でやってきたので、1日 1% 努力をするっていうことが15分でいいのでサッカーのことちゃんと考える。はいはい、逆にそれ以外のところは普段なかなかできなかったことをやる。まあ本を読む。あるいは、電話とか、こういうオンラインでいろんな人と会話をするとか、あるいは家族と一緒に過ごすとか、はい、そういう普段できなかったことをちゃんとやろうっていう話をしてきたので、まあ何やったかわかりませんけど、まあそういう意味では、こう改めてサッカーに向き合えるいい時間になったかなと思いますけど。
下田監督にとって 1% っていうのはキーワードですね。
まあずっとそういう話をミーティングでもしてて、
はい、
1日 50% 頑張るなんていうのはなかなかできないので、
はい、
それと、毎日続けなきゃいけない。毎日続けないと意味がないと思ったので、やっぱり続けられるようなことをちゃんと選手に伝えたいなと思ってたので。
はい。まあ、練習が再開されて、まあ、選手たち全員と会って、なんか、感じたこと、ありますか？なんか、こいつちょっと子が変わったなとか。
はい。
なんか、目つきが変わったな、でもいいんですけど、
まあ。そうですね。なかなか今までサッカーやってきた中で初めての1ヶ月、外にも出れない、練習もできない、試合もいつ始まるかわからないっていう、はい、まあ、世界のサッカー選手みんなが初めての経験だったと思いますけど、この1ヶ月をどうやって過ごしてきたかなっていうのは、集まって顔を見た時になんとなく、こう、どういう1ヶ月を過ごしてきたんだなっていうのが感じられる選手が多かったので、
あ、
はい、もちろん1ヶ月やってないので体力は落ちるしサッカーも上手くなってないんですけど、
はい、
そのサッカーに取り組む姿勢だとか、はい、あるいはこう逆にモチベーションが上がってるような早くボールを蹴りたいと思ってるようなね、うん、選手たちもたくさんいましたし、うん、ある意味こうこれが2ヶ月も3ヶ月も続いてるチームや選手はきっと大変だったと思いますけど、僕らは幸いにして1ヶ月間だけだったので、
うんうんうん、
はい、
なるほど。で、まあ全体練習、まあ、試合に向けての、これからのチームの練習ですが、下田監督が、その、試合再開に向けて、なんか一番こう、ポイントを置いているというか、まあ、ある意味で気をつけなきゃいけないところとか、そこら辺のことがあったらお聞かせください。
そうですね。今ずっと今週から練習、先週からか、チーム練習をしてますけども、はい、 体力的なこう落ち込みっていうのは、まあ、自主トレとグループ別の練習を2週間ちゃんとやって、そこで少し僕らがメニューをコントロールしてフィジカルコンディションを上げるメニューを組んできたので、まあ、多分体力的なところはほっといても戻ってくるかなと。で、あとはやはりこうメンタルのところとその頭の部分ですね。どうやってサッカーをやるか、うちのプレーモデルも含めて戦術的なところをどれだけ忘れてるか、どれだけ思い出せるか、頭では思い出したけど体がついていかないかっていうところをちょっと段階的に今トレーニングのメニューで分けてるところなので、
なるほど。
はい。それを1ヶ月かけて戻したいなと思います。
まあ逆に言うともう1ヶ月あれば十分というふうに考えていいんでしょうか。
はい、十分だと思います。その開幕戦を戦って、そこから、3ヶ月もう公式戦がないので、はい、もちろん試合感とかゲームコントロールとかゲーム感覚とかゲーム体力とかっていうのはもう多分やりながら戻さなきゃいけないなと思いますけど、はい、やはりプレシーズンやってきたこと、開幕戦まで準備してきたことっていうのは僕はゼロにはなってないと思うので、はい、それをマイナスにする、この自粛の期間で、どれだけこうマイナスを少なくするかっていう努力をしてきたので、
はいはい、確かに逆にシーズン開幕一戦やった後、中断になったわけですけれども、逆に一戦やったことで、そこで得たものを、この中断期間に、いい形で、なんか選手は持っていけたのかなっていう気もするんですけど、そこら辺はどうなんでしょうか。
そうですね。初戦勝てて終わったっていうのが非常に大きかったのと、それから、とてもみんな、納得して喜んだわけではないっていうところだったのが、次へのモチベーションっていうか、もっといいゲームやりたいねとかね、あるいはもうちょっと僕らがやりたいことってもっとやれたはずだよねっていうところが、そこの部分でパンと切れちゃったので、逆に言うと、素晴らしい試合で 3-0、4-0 で勝ったゲームではなかったので、伸びしろを残したまま中断期間に僕らは入りましたので、なのでそういう意味では、開幕戦でできたこととできなかったことと両方次の試合に、やれるようにしようっていうモチベーションを今チームみんなで持ってる最中ですね。
あ、なるほど。なんか中断期間中になんかこう選手が成長したなとか、そういうなんか具体的なエピソードってなんかありますか？
具体的成長したかどうかは分かりませんけど、
はい、
中断期間中に僕がメッセージを送ったり、まあフィジカルコーチがオンラインでトレーニングやったとかっていう他に、はい、ちょっと外部の人から講師を招いて、はい、オンラインで選手スタッフにちょっとお話をしてもらうっていう、講義というか、はい、そういうのを少し僕が自分のネットワークの中でお願いできるような人に頼んで、
それを、名前を、あげても構わなければいい取り組みなんで。
はい。
ぜひ。
まあ、全部で5回、6回かな ?5 回か。5回やって、まずは1回目が、Jリーグの元常務理事だった中西さん、中西大輔。
ああ、大好きです、僕。
今、もともと技術委員会で僕も一緒に仕事をしてたりとかね。
はい。
代表チームと J リーグとどうやって、二人三脚でチーム、日本強くするかみたいな話をずっとやってきた人で、うん、で、まあ今会社のコンサルティングをやられたり、そのサッカーの点でもビジネスの点でもすごく、勉強になることがたくさんあるので、まずは彼にちょっとお話をしてもらおうということで、彼に話をしてもらったり、あとは作家の小松成美さんとか、日本ハムファイターズのスカウトの大淵さんとか、あとは、今一番人気がある格闘技団体があるんですけど、ワンチャンピオンシップか。ワンチャンピオンシップの日本、ワンチャンピオンシップ日本の代表を務めてる畑さんとかね。
はい。
はい。スポーツとエンターテイメントとはとか、まあメディアの方から見るスポーツ、一流なスポーツ選手の、言動、行動だったりとかね。
はい。
そういうところを、30分、40分の講義形式でやってもらって、で、それに対する感想を選手から求めたときに、やっぱり、すごく真面目に聞いてくれてるなっていうのがあって、その、感想を見てると、かなり選手たち前向きにこの期間、サッカーに取り組むとか、まあ自分の人生をどう考えてるかみたいなところを、すごく、 刺さってるなっていうのがあったので、うん、まあ、やってよかったなと思いました。
いわゆるそのズームを通して、あるいはネットを通して、こう選手と対面して話し合うっていうのは今回が初めてのことですよね。
そうですね、はい。
実際選手のこう語る言葉っていうのは監督に とってどういうふうに届いたんでしょうか。
意外ともっと届かないかなと思ったんですけど、意外とこれ使えるなと思ってます。今後も。
今後もね。今後もね。
はい。時間的、場所的制約がないので、
うんうんうん、
そうやってわざわざその東京から山口に来てもらわなくてもね、
うんうんうん、
オンライン上でそういう人たちにこうお話をしてもらえるとか、
はい、
あるいは海外も含めて、その移動とか距離とかのハンデを、こう山口みたいなこう地方のクラブは、そういうちょっとしたハンデになりがちなところをね、このオンラインというのは非常にそれをこうチャンスをピンチに変えてくれ、ピンチをチャンスに変えてくれるようなツールになるかなというふうに思ってます。
うんうんうん。なるほど。で、実際ですね、今シーズンは、プレイオフがないじゃないですか。
はい。
で、まあ、上位2チームが自動昇格。
はい。
それと、まあ、交代枠が5人と。
はい。
いうことで、まあ、ゲームマネージメントっていうのは、違ってくるんでしょうか。
変えなきゃいけない部分と変える必要がない部分とちょっと分けて考えてます。
うん。
まあ、5人変えられるのって結構、その選手のコンディションとか怪我とか、そういうことを考えると、非常にありがたいルールだなと。うんうん、僕らは思ったので、はい、18人の選手をこう16人使えるわけですから、
はい、
そういう意味では非常にこうオプションは増えるなと、
うんうん、
選択肢は増えるなと思います、うん。ただ、まあ、回数は3回って決められているので、
はい、
どのタイミングで何人変えるかとか、
うん、
こちらが変えるのか、向こうが変えてきたから変えるのか、変えなくてもいいなら一人も使わないのかっていう判断は、ちょっと今まで以上に難しくなるかなと思ってます。
うんうんうん、これ実際我々まずいわゆるレギュレーションとしてまあ夏場に連戦が結構続くスケジュールなんですけれども、
はい、
これやっぱ90分試合を行うっていうことは変わらないんですか？多少短くするとかってそういう話は。
そういうのはまだ今のところ聞いてないですね。
聞いてないですか。はい、じゃあ、結局、まあ、90分間、週2回、夏場でやるっていうことも想定しつつ、
はいはい、
チームを仕上げていかなきゃいけない。
はい。そうですね。もう、こう、J リーグが延期になったタイミングで、過密日程が来るっていうのはもう予想されるので、
はい、
その僕らのクラブとしてどうその過密日程を戦うかっていうのをちゃんと決めなきゃいけないなと思ってて、
うんうんうん、なるほどね。
それはそのどうやってこう選手その層を厚くするかっていうことだけなんですよね、はい、言ってみると、はい
うん
はい、もうそのリーグ戦と ACL と、ルヴァンと戦う J1 のところで選手の数増やしてね、
はい、
いろいろこう、まあ、予算的にも取れるチームはそういう対応の仕方があると思いますけど、うん
はい、
僕らはそうではないので、できるだけピッチに立たす可能性のある選手の数を増やさなきゃいけないと。
うん、
そうすると、もうレギュラー11人を決める必要はなくて、もう18人とか20人とか、そのぐらいで、をみんな同じレベルにしなきゃいけないかなと思ってます。
これ、やっぱり現実問題として、まあ、ドイツのブンデスリーガーの試合も見てても感じたんですけれども、やっぱりこう実戦経験を踏んでいく中でチームっていうのをまた再構築していかなきゃ厳しいんじゃないかなってこう見てて思ったんですが、
はい、
監督自身どう？
いやもう特にブンデスリーガーはその準備期間がなかなか短くて再開しちゃったので、
はいはい、
彼らのこうイメージからするともうシーズンの終盤なんですよね。とにかく終わらせちゃおうと今シーズン。
なるほど。はい。
ということなので、見切り発車的なところもあるし、はい、やっちゃえっていうところもあるとうんですけど、うん、僕らはもうあと40試合残ってるので、
はい、
そういう意味では、しっかり準備をして、まあ、4週間、5週間あれば十分試合ができる準備もできますし、うん、あとは連戦をどれだけ、こう、いいコンディションでできるかどうかっていうのはやってみないと分かんないなと思ってます。
なるほどね。はい。中断期間中にですね。
はい。
読んだ本、映画とか、なんか、おすすめの音楽とか、ジャンルに関わらず。
まあ、本はね、本はすごく読みましたね。もともと好きなんですけど、
うん、
もうお金使うことなかったので、ほとんど。
はい。あれですか、Kindle 系ですか、それとも単行、紙系で。
紙系です。
あ、やっぱ紙系ですか。
はい、やっぱりこう、紙がいいですね。
なるほど。なんで、はい、荷物になるでしょ
う。いやいや、でも読んでるっていう実感がありますね、なんかね。
なるほどね。俺もちなみに原田マハ大好きなんですよ。
あ、そうですか。それはちょっと、こう教えてもらって読んだら、ちょっとハマっちゃったので、
うん。うん。
いろんなジャンルの本を読んだんですけど、
はい、
残酷な進化論っていうのがあって、
はい。
ここにあるな、多分。まあ、
ダーウィン系。
そういうのを、素人でも分かりやすく説明をしてくれる本だったので、とても読んでて勉強にもなったし、その、中身を選手にもちょっと紹介をしたりとかね。はい。面白かったです。
そうですか。映画なんか見ました？
映画はね、結構 Amazon プライムビデオで毎日見てたので
。同じ、同じ。
面白かったのはですね、ウィストン・チャーチルとかね。あと、こう、女神の見えざる手っていう。
はいはいはい、はい。
なんか、そういうのがミステリーですけど。
うん。
面白かったです。
なんとなくあれですね。そっち系が好きなんですね。経済系とか政治系とか。
なんかこう、なんていうんですか、アクションものも、そのコメディものも嫌いじゃないんですけど、
うん。
そういうのを見る気分ではなく、何かこう、こう選手に伝えられたりとか、あるいはサッカーにつながったりとか、自分自身インスパイアされるものがある方がいいなっていうのをちょっと自然になんか欲しちゃってましたね。
なるほどね。はい、じゃあもうあれですか。選手たちに、ぜひこの映画を見ろよっておすすめの一本があったら。
選手たちに言うのは何ですかね。まあ、今時の若い選手たちは、やっぱりこう、どうしても、その携帯文化というかね、
はい。
2時間も映画に見てるよりも、その途中でリセットができるゲームをやってたりとかね、
うん、
まあ、僕なんか全然できないんですけど、自分のこう、ことをインスタとかツイッターでこう、発信するっていう力がすごく強いので、
はい、はい。
逆に、そういうところが僕なんかにもすごくこう、進んでるなと思いますけど、まあ、人に発信するだけじゃなくて、こう自分にインプットするような、
うん、
ものを読書であったり、映画であったり、音楽であったり、なんかこう自分の中にプラスになるような、こう、ものを やれる方がいいなと思ってるので、
うん、
まあ、時々そういう話は選手ともします。
なんか一度、月に一度読書会でも開いたらいいじゃないですか。恋に出して読むってね、結構これすごく、
そうですね。
今後流行ると思うんですよ、ものすごく。
普段からこう本読んでるなっていうのが分かるような選手は喋ってても分かるので。
なるほどね。はい。では、最後に、
はい、
レノファー山口にとって、地域とは、サポーターとは何なのかってこと
を。まあ、練習をずっと続けていっても、練習場にもサポーターの人が来れないような状況が続いてるし、ほとんど僕も、街中でたまにサポーターの方に声をかけていただけることもありますけど、サポーターの人とこう、コンタクトが全くなくなっちゃったんですよね。
はい。
なので、こう、忘れられたくないっていうのもあるし、うん、皆さんの生活の中にレノファがこう、浸透するには、こういう機会をうまくこう、使わないと、どんどんどんどん、やっぱり、なくてもいいかって思われちゃうとね。スポーツの力とかサッカーの力って絶対そんなことないと思うんですけど、うん、まだまだサッカー文化が定着してない山口の中では、まあ、レノファよりも、他のことでの方が、みたいな感じになっちゃうのは嫌だなと思ったので、
はい。
で、 できるだけサポーターの皆さんのこうレノファーロスを少なくしたいなというのがあったので、
なるほどね、
まあ、いろいろツイッターをやってみたりとかね、こう高校生にちょっと授業をやってみたりとか、
はい、
そういう、こう、試みはうちの広報と相談をしながらいろいろ試みてみたんですけど、やっぱりやればやるほど、はい、もしこれでサポーターが全くいなくなっちゃうと、本当にレノファって何なんだろうって思っちゃうぐらい、やっぱりなくてはならないもんだなというふうに実感してます。
なるほどね。逆にそうですね、今お話を伺って、選手、チームにとってはサポーターロスっていうのは結構大きな存在というか、うん、そのロスっていうのは結構大きいのかもわかりませんね。
きっと無観客で試合をやるともっとそれが感じるだろうし、
本当にそう思いますね。
だからやっぱりこうずっと村井さんがあんまり無観客はやりたくないっていう気持ちはもう僕らの気持ちを代弁してくれてるんだと思いますけど、はい、やっぱりこう多いとか少ないとかではなくて、スタジアムにサポーターがいて初めてそのエンターテインメントとしてのサッカーっていうのが成り立つもんだなというふうに思ってます。
いや早くこの当たり前の光景が来てほしいですね。